い、9月の12日木曜日17時になりました。木曜日人チャンプルのお時間でございます。
お時間でございます。
はい、そうですね、晴れてる。ともきと、
はい、劇団から秋山ひとみです。よろしくお願いしま す,
お願いします。
晴れてる ね,
ね、
絶対あ、はい、いないんかい。雨と思ってたな、
ね、今日雨かなと思ってたけどめっちゃ晴れてるな。
こんな綺麗に台風来て昨日あんなに大雨だったのに今日晴れることあるんだね、
まあ、嵐の前の静けさ的なやつじゃないですか。
静かすぎない、
ね、だからもう台風の方に雨雲的なのは全部持ってかれ て,
持ってかれてるんだ、うん、今吸収されてるんじゃ。じゃあ
これからだから風
も昨日のは一体何だったんじゃ。じゃあ、
ね、ただそのまだ
ただ天気が悪いんだけど、だからもうだから週末のイベントだったりこの、
はい、3連休なのにね、
そうそう、お仕事だったりがいろいろ今延期になってて、
ど真ん中で沖縄の上を過ぎ去る予報円しか出てないので、
なんかあれだね、この今回の沖縄のこの直撃もそうだし、前回は、うん、本州の方だったじゃないですか、
はい、
なんか綺麗にこのなんていうの中心点をこの真ん中にちゃんと持ってくね、
うん、
なんかもうパースでなんかこう線で引いたかのように、
そうちゃんとなんか素直な子たちが多いな、
なんかね、こんな素直じゃなくていい、ちょっとぐらいずれてもいいんだよ、大丈夫だよ。
今回のやつが子犬だっけ、
子犬バビンカだっけ、
バビンカ、前回のが子犬だった、
ヤギだよ、
ヤギか、前回
子犬ってめっちゃ日本語やん
でなんか見たんだよ子犬みたいな、
まあ、意味がそうなのかな、
意味がそうなのかな、
しかしたら、はい、あ、そう、金さんですかね、
はい、
まあまあまあ台風もね、だから鈴先の単独がねと来てますが、
そう明日判断するそうですね、
うん、そうね、
まあ、日曜日15日か、
はい、
に、初単独ライブ予定
だったんですけれど、まあ、だったんですけれどもなのかどうなのかちょっとね、
予定なんですけど、
今これでちょっと気象庁の台風情報で見ると、
はい、
14日の夜、
うん、
今ぐらいに、
まあ、現時点での、ね、
そうね、通過するかな、で15日、次の線が15日の15時なのよ、
うん、
15日の15時には外れてんだけど、
もうね過ぎ去ってる、
一応でもこっちの巻き返しの、
はい、
引き返しのね場所だからちょっとまだ風強いかなっていう、だから15日の午前中とかは多分まだ強いかなっていう感じ、うん、ただ中心が965なので、まあ慣れてる沖縄の人から見たら、うん、微妙な、学校とかがあったり休みになるかならないか微妙なとこみたいな感じじゃない、
うん、
最大、瞬間風速が35、あ違うな、50か、で中心付近の最大風速が35予想ということで、なんかもうこれが一層のことね、もう950割ってるとか、
うん、
なんかだったらとか、もう15日の夜にすっぽり入ってるとかだったらね諦めがつくんだけど、なかなかちょっとだけど準備できない時間帯かなとかね、あの開演の時はね、ちょっと止んでるかなぐらいかもしれないけど、まあもしかしたら、いや夕方じゃなかったかな、
夕方だ、はい、15時半、15時開演、
あ、まあ過ぎてはいるね、ただ準備とか
過ぎて、まあ、まだちょっと風がバーバーしてるかなぐらい、
まあね、なぐらいなので、まあまあまあまあまあまあ、まあ、準備の段階でね、びしょ濡れとか、まあ、演者とかスタッフさんの安全も考慮するとっていうのもあるからね、これ判断しづらい時が一番大変だよね。
そうね、だから今見たら14日の夜9時に、
うん、
沖縄と奄美大島の間の徳之島にど真ん中にいる感じですね、細かいので見ると、
はいはいはいはい、まあだから、あ、ちょっと情報待ってもらって、だからヤンビーが14日の、土曜日に、
はい、
ライブやる予定だったんですけれども、はい、FEC さんのピン芸人さんと一緒にやる予定だったんですけど、はい、
ミッチーさんとマサキさんね、
はい、そちらも完全にまたちょっと今日にち決まってないけど延期っていう形で、うん、またちょっと日にち決まり次第ご連絡しますってことだったんで、はい、そちらは延期になりまして、
うん
うん、で15日まあ、トモキもが仕事で入ってたけどキックボクシングの試合を見に行く予定だったんですね、はい、まあ、この今、はい、習いに行ってる教えてもらってるところが主催でやるボクシングの、
はい、キックボクシングので
まあ、なんかこの一緒にか、まあ、通ってる人というかもう完全に先輩なんですけど、お姉様方も出るんだよって言って一緒にスパーリングやったりとか、はい、教えてもらってる方が出るんだよっていうのを、まあ、YouTube の撮影で行く予定だったんですけど、そっちもちょっと11月に延期っていうことで、
はい
はい、まあ、だからもう夏のずっとジム行って先週とか行ってて、だから1週間前だったさ試合の、
うん、
だからもうなんか結構みんなやっぱさちょっといつもより人が多いし、ちょっとやっぱちょっとピリッとしてるわけ。なんかもっとこうにしてこうでこう来たらこうだよとかっていう会話とかも超実践みたいな感じ。
本当にそう試合前のね、
そうそう、ちょっとピリッとしてる感じだったのが、うん、昨日の朝とか昼に、まあ、延期が決定して、まあ、約2ヶ月延期になりましたと、はい、で夜行ったんですよ、今日ジム行っていいですかって言って、あどうぞって言ったらもうほぼいなかっためっちゃ空いてて、うん、やっぱみんな試合前になると結構オーバーワークじゃないけど、うん、毎日のように通ってちょっと疲れがたまる時期だから、
うん、
もうなんかもう2ヶ月伸びたから今日は休みなさいみたいな感じでみんな言ってたらしくて、
結構、まあ、試合出るメンバーね、そうそうそう、それまでが詰めて詰めて追い込みかけてたと思うけど、そうそう、張り詰めてたから
ちょっとあれだったけど、あーねー難しい ね
だから、この3連休14、15とかは、
うん、
県内いろんなとこでイベントある
ので、だからね3連休だったから、
うん、宇検島、
津堅島、
津堅島の宇検ビーチか、
はいはいはいはい、
の方でもなんか2日間、うん、いろんなアーティストのライブが予定されてたけど、それも延期になって、
はい、そうね、
昨日発表されました、
大阪のちいさんが飛行機は14日の変更払い戻しの案内は来てたと、
うん、15日は運行予定なのよね、
うん、まあ、もう14日は完全にっていう感じですか ね、まあ、ちょっと台風情報見ながら皆さん
そうす、ね、
ご安全に。
だから昨日珍しく鈴崎、まあ、サーキーから連絡が来て、まあ、ちょっと台風が近づいてて、
うん、
もしかしたら延期になる可能性があると、まあ、で、まあ、ライブでこの映像とかを使いたいから、うん、それのなんかレクチャーをしてほしいと、パソコンに、はいはいはい、入れたり、それでどうやって流すのかみたいな、それで事務所行って話してたけど、
完全にスタッフで頼まれてるわけじゃないんだ。
うん、だから15日俺はその天下一のリングアナのお仕事を受けてたので、俺は当日行けないから、だからまあそれのレクチャーをしようと思って行ったら延期の可能性がっつってなんかめっちゃ、それこそ鈴崎も初めての単独だし、なんか結構ネタをまた直してで動画をまたなんか編集し直さないととか、なんかバタバタしてる時にそうなったから、逆にちょっと気が抜けてた感じはあったけど、まあ明日それは判断してなんか SNS とかでまあ呼びかけるというか発表するらしいので、
まあ、こんなのでもさ、なんか、うん、まあね、伸びてしまったら、まあ、もちろんそれはしょうがないし、うん、あれだけど、こうなんか舞台とかも本番前とかさ、 あと1週間あればなとか、あと1ヶ月あったらもっとこうなんかここ詰めれたのにとか、もっと小道具大道具とかに衣装、うん、あこの余裕があるのにとかって思うけど、うん、結局1ヶ月1週間伸びても、うん、事前にパタパタするのは変わらないからね、
うん、あ1ヶ月伸びたっつって、
そうそう、なんか余裕ができたとか言っても、うん、結局、まあ、本番前になったら、うん、なんでこの1ヶ月こんななんか、うん、
あの時詰めれるとこしたのかなって結局なるんだよな。
そうそうそう、なるので、うん、まあもうまあね、あのご安全優先で楽しめるのが、ね、一番だけれども、
はい、ライブ動向より来場してもらうお客様の安全第一で考えるので、
そうそう、ね、
我々としては、はい
はい、ぜひまたちょっと
報告を待て
時報、
はい、まあ、だからその今日は晴れてるけど、
うん、
今週結構ずっと天気悪かったじゃないですか、
はいはい、
沖縄も、
うん、
月曜日にバーベキューしようぜって連絡が
見たよ
おはいっつって、うん、昼、2時からか、
はいはい、
トロピカルビーチ宜野湾の、
うん、
呼ばれて行って、まあ、これがあのセアロガイおじさんこと江森さんの主催で、
はいはい、
ナ
イチャーが、ま
あ、そう
島ナイチャーが、
あの海を感じてないと、この飛び込んではいるけど
一番海感じてるでしょ、
そう飛び込んではいるけど、
私なんかより全然入ってるよあの人、
そうけどそれはもうあの人の中ではもう仕事じゃないですか、
あれ仕事場なんだ、うん、あの海は
職場だから、
あ
海に飛び込むという、うん、仕事をしてるわけなんですけど、
うん、
だからそのビーチでみんなでビーチパーティーとしてそのバーベキューとかをするみたいな夏を今年感じてない、
はいはいはい、
で、ビーチパーティーしませんかと相談があったっつって、
うん、でもまあでも、ね、やり方なかなかしね、島内ちゃんはやり方がわからないというか、
うん、いや っていうよりは、うん、オリジンって、はい、昔毎年ビーチパーティーやってたんですよ。
ああ、なんか言うよね。私入った時にはもうその文化なかったけど。
そう、毎年やってて、まあ、そこにだから尾瀬さんも呼んでやりましょうと、うん、で一緒に合同でやったりとかしてたんですけど、うん、それこそエモヤンが、うん、リーダーになった時に、うん、
あそうだあいつだ、
もう後輩が気使うだけのイベント何っつって
あいつだ
なしにしたんですよ。
言われてたね、ナイチャーがリーダーになったからなくなったみたいな。なんか
そんな先輩後輩はいじられてた、ナイチャーの俺は知らんっつってい
じられてたね。
だから今年はビーチパーティーしない、したい人だけでやってくれっつって
沖縄の文化を潰したと言われる
いう感じで、まあ、まだ別にそんな感じの強気な、なんていうの、発言では江森さんの中ではつもりはなくて、まあ、
優しさというかね、
そう、後輩がしんどい思いをするだけのイベントはどうかと思うっていうので、うん、はいはいはい、だやりたい人たちだけで集まってやる分にはいいんじゃないですか、うん、ただ事務所主催で
オリジンでってなるとどうしても強制参加みたいになっちゃうから、
かではなく、うん、もうやりたい人たちだけで声かけ合ってやってくださいと、うん、で別に俺はそれを言い出して行かないけど、うん、今までやってたやりたい人たちはやるだろうと思ってたら、うん、誰もやらなかったらしいんですよ
みんな よく言ったエモリーだったのかな、
のかな、だ多分本当はファインプレーだったかもしれない、
まあ、本当はやりたいけどなかなか主催になると、まあ、大変なこともあるしっていうのもあるかもしれないけどね。
で結局だからじゃあやりましょう、じゃあ幹事は後輩たちに任命されてとかで、うん、また幹事をやるのも後輩の負担になるみたいなとかを考えた上での判断だったっていう話をしてたんですけど、はい、それをやった手前自分からバーベキューをしようと
お前人にあんなこと言っといてとい
や、やりたいんだけども、うん、なんかもう気楽にやりたいと、そんなもうなんか気使って、うん、お酒あ来ましたかビール取りますかとかお肉や焼けましたとか後輩がチャカチャカ動くのとかもいいしなくていいっていう、うん、食べたい時に焼いて、うん、
まあ、サラダ取り分けとかもいらない、自分で取るから、
焼きそば食べたい時に作りたいやつが作ればいいみたいな、うん、そういうバーベキューはしたいと、うん、だからもうその気心を許せる人を呼んで、はいはいはい、プラスやっぱ今一緒にこういう会で飲みたい後輩をチョイスするっていうので、うん、まあまあほとんど、まあ、ほとんどというかまあ後輩ばっか、俺とシンとヤンビーとヘッシー、
はいはいはい、
で、歩さんと江森さんと、うん、で初恋クロマニオの松田翔さんがいらっしゃって、
はいはいはいはい、
だから一応江森さんが仲いいもん、
そうだね、
メンバーで、で一応何人か他にも声かけるかみたいな感じだったんですけど、これぐらいでいいんじゃないですかっつって、うん、まあ、7人で男、うん、本当に男だけの、うんうん、バーベキューやったんですけど、まあそのね、台風が本州に行く頃の、あ、そうだね、雨雲が沖縄に来てるぐらいの時で、はいはいはい、ビュービュー雨風、
あゆむのストーリー面白かったな、
吹く中で、実行しましてだから昼10時11時ぐらいの時点で、うん、あゆむさんが土砂降りのコンビニの駐車場みたいなところで今日のビーチパーティー楽しみだなって
嘘だろっていうねそう、
俺もそれ見て
しようって言うやらんだろっていうような天気
あれを見て、一応一回全員今日誰か中止って言わんかなっていうのは絶対みんな思っただろうねっていう話もして、
本当にやるのみたいな、
結局その話もないまま2時に集合して、あ、ちょっと晴れてきたからできそうじゃんっていう、そのもう希望なのか、なんで晴れたんだよっていう不満なのかっていう言葉を漏らしながら肉焼き始めて、そしたらもう1時ぐらい、2時集合して3時か3時ぐらいの時点でもう土砂降りでもうテントというかそのトロピカルビーチ のそれぞれ
屋根があるん
だよね、屋根があるじゃないですか、ただ横の壁のビニールみたいなのは全くないから置いてあるテーブル全部濡れるぐらい真横から吹きつけた
あれよく肉焼けたね
いや肉は一応ガスでね、鉄板
なんか、まあ、そうだけどもだけどもよ、うん、
いやいや肉はもうだからついて結構すぐ焼き始めたの、
あ、まだちょっと雨が降る前に、
そう雨降る前に、あ、雨止んでるじゃんよかった、じゃあもう肉焼いて始めちゃおうぜイエーイっつって、もう肉バーン焼いて一回肉焼き終わって、うん、もうすぐ焼きそば作ってみたいな、
はい、じゃああれ焼肉しなバーベキューとかいうよりはもう焼肉定食ぐらいな感じだもん、うん、焼いてあるの
を肉焼いてつまみながら、これ食べます、どうぞ、で皿をバーンって3枚ぐらい並べた後もすぐ焼きそば作ってで一通りそれを食べ、まだちょっと肉余ってるけど、まあ飲む人は飲みながら、うん、ほとんどまあノンアルでね、平日の昼間だったし、 ノンアルで乾杯しながらいろんな話しながらってやってる時にもどっしゃぶりで でそこでもねまた動画回してたりとか、一番江森さんが濡れてたから、
あのヤンビーと同じ職場じゃないですか、はい、昼間、まあ、動画編集のやつで、はいはい、でなんかなんだっけな、9日お休みいただきますってあの全体 LINE で連絡来てて、はいはい、でなんか時に9日休み取るじゃないですか、おーんって言って珍しいね、あの 仕事なんか仕事だったら仕事っていうわけ、この事務所の仕事でお休みいただきますってこう営業だったら言うんだけど言わないから、はいはいはい、珍しいねみたいな感じで話してたら、うん、なんかビーチパーティーやるから場所取ってくれって言われてつって、いやなんで漢字お前がやってるばっていや漢字ではないんですけどつって予約取ってくれって言われて、でなんか調べたら3日前まで予約な、な予約は3日前までにで今日なんすよって言って、かわいそうに結局後輩が動いてるやつと思いながら、
結局後輩が動いてヤンビーがあの動いてその予約を取ると、
今日なんすよって言って、うん、
それを頼まれた時点からヤンビーはちょっとイライラしてたらしいけど、
そうで今日なんですよって言われたのが朝だったわけ、9時10、うん、まあ、9時から出勤で、まあ、9時ちょっと過ぎとかだったかな、で私だったら多分その時点で電話するわけ、
うん、
すいませんって言って急ぐさ、うん、3日前だしと思って、であそうなんだ、なんか取れたらいいねみたいな感じで言って、まあ、その時天気とかも全然わかんないから、うん、取れたらいいねみたいな感じでやって、そしたら昼過ぎに、うん、取れましたって来て、うん、いや遅電話すんなと思ってい
やなんかね聞いたら、
うん、
電話で予約ができないらしくて、
あえ
現地に直接行って申し込むか、
うん、
ファックスでしか受付してないっつって、
で
多分ヤンビはすぐ電話してるの、
あはいなるほどね、
そしたらそれ言われて、
うん、
えってなって、
行ったのかな、
いやファックスでやったけど、だからそれを何を書いて何を書くとか、
うん、
そういうのを聞いてそれ準備して、その多分この複合機みたいなやつでファックス送れたりするじゃないですか、
まあまあまあコンビニからとかでもね、
それで送ってるんです、
ああなるほど、ね、
で完了の電話
を、あだから一回じゃあ仕事場を出なきゃいけなかったんだから昼休みに行ったんだ、
そう、
あじゃあ時間がかかった、
そうそうそう、だからすぐ電話はしたと思うの、
かわいそう、結局結局後輩が動いてるやつと思って、なんでみたいな、誰とやんのみたいな感じで言ったら江森さんとみたいな、歩さんとって、な今の中江森がその後輩が気使うのが嫌やみたいなこと言ってるけど、いやいやめっちゃヤンビー動いてたけどなと思って、
ヤンビーが動いて取って一応頼まれた時点でちょっとイライラして、うん、あの電話したらファックスか直接来るかって言われて、それ仕事の合間にやってもっとイライラしましたってヤンビーがイライラしててでもそのあそうなんだありがとうなっていう話して、あのみんながこんな昼間から集まってみたいな、うん、ねえつって、でヤンビはね僕もでも普段こんなのに誘われることないんでバイトも休み取りました、うん、えバイト休み取ったの休みとかではもともとなくて休み取りましたっつって、まあ、
普通というか平日のね
引くわーって言われて、ヤンビはなんでよつってファックスの件といい、なんでせっかく休み取ってきて引かれんといけんわってヤンビーが
収入まで減って、
ヤンビーがいじられてるのがめちゃくちゃ面白かったんですよ、
で土砂降りでしょ外、
もう面白かったですよ、だから
いやでもなんかなんだろうな、大人になったらできないじゃない、なんかああいう土砂降りの中で遊ぶみたいなさ、
う
ん
う
ん、
そう
なんか あれはあれでね、なんか楽しいよね、あなんか来年とかで、
うん、
なんか楽しかったよなあれとか、めっちゃなんか、まあ、芸人とかこういう舞台作るメンバーとかってほら、うん、去年のあれ大変だったけど楽しかったよなぐらいな、
うん、
まあ、ちょっと青春っぽい感じでね、
もうまさにそうだから、多分今までやったビーチパーティーで一番雨風すごいから、うん、一生忘れないと思うっつって
そうそうそう、
はい、だからいい結果、うん、いいバーベキューになったなっつって、楽しんではきました、
まあ、ただだから今週じゃなくてよかった、あ来週の月曜日晴れそうか、あれだけど週末じゃなくてよかったねっていうね、
まあ、そうね、
はい、
はい、僕も今年初のサマーをやってきました、一応、はい、
はい、
皆さん、まあね、天気見ながら気をつけて、
うん、気をつけてくださいね、
はい、はい、まあ、一旦ちょっと早いですけど CM 行きまして、メールツイキャストもまだまだ紹介していきたいと思います、ふう メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp、 すべて小文字で ORIGIN@FMNAHA.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプル宛てと書いてメールをお待ちしております。それでは一旦 CM です。
ベンビーです。
うどんちゃんです。
並木並木です。
ベンビーのスポンジの宝、毎週月曜日午後4時30分から放送中。
ハッサもスタジオまでの電車乗るのも怖いさ。
僕は鹿児島なんで電車はお手の物です。
いや徳之島電車の日だろ。こんな3人で東京からお届けします。メッセージはメールアドレスオリジンアットマーク FMNAHA.jp まで。
はい、9月12日木曜日10時20分になっております。木曜日ジンチャンプルやっております。
はい、はい、荒垣はいないんかいということで、
はい、いない
んかいですね。はい、ツイキャスの方も、はい、お坂のちさん毎度
毎度、
金さんですかね。
金さん、はい、
はい、ヒートを最近髪の毛巻きがち
巻きがち、
はい、この話後でします。大阪のうっちーさん行けると思うんやけどねと、鈴崎の単独の話です ね、
まあ、ね、15日ね、
はい、飛行機は15日運航予定なのよねと、うん、はい、キャスバル兄さん綺麗な瞳様ありがとうございます。イケメンさんいないの、
もう仕事
だ、どこだろう。こんばんはでち、
こんばんはでち、
でち、あんつばさんこんにちは、
こんにちは。
メガネ姿の秋山さん、はい、急遽なんかかけてきました、はい、あんつばさん風強くなってきます。鈴川サーキットの単独ライブ延期になるかな、
ね、明日発表がありますね、
はい、あんつばさん RX 見た本当にやったの爆笑、はい、マリエサンピンさん、荒垣さんいらっしゃらないんですか、また来ますと、ああ行かないで、
荒垣がいないから一人リスナーさんが去ってしまったじゃないか、
いないか、またお待ちしてます。しばいたら博士さん県外から CM でーすと、
CM でーす。
そう、あの金さんが髪の毛巻きがちと来てるんですけど、ともきさん、
はい、
パーマかけたんですよ。
パーマかけたんですか、これ巻いてるんじゃないんだ。
こんな綺麗にこんなにいっぱい巻けない、秋山の髪の毛は。
そうなの、
秋山の髪の毛は巻けない。
いや分からんそれは。
いやだから私いつだ、もう1ヶ月ぐらい前よ、
あの何がパーマかけたの、
うん、
あのそん
なナハートのサマーファファミ、
はい、
8月の16日ですね。
8月の16日、
はい、16日にパーマかけてます秋山さん。はい、
サマーファミリーシアターのために。
うん、全然関係なく別に役作りでも何でもない、
な
んかあのあまでまあでもその後まあ2週間経って空いてるけど、うん、あの時に浴衣着てきたんですよ、
はい、
あのサマーファミリーフェスタの時はお休みをもらったじゃないですか、
はいはいはいはい、
でまあその時パーマかけてって、
はい、
で次の日次の週かもうやっと浴衣着れたって言って、浴衣の時髪の毛アップにしたかったんだけど、ともきが気づくかなと思って、うん、放送中だけ髪の毛下ろしてたわけ。
へ、
何も言わんと思って。
いや浴衣に全部吸われてますね。
浴衣の話もそんなしてないよ、
うん、あ、うん、浴衣今日は着てるなぐらいでやっぱ浴衣に行っちゃうからもう、うん、全ての意識が、
うん、じゃあ今日は
今日、
うん、
今日はだから巻いてる、あれなんか珍しい、どっかお出かけしてきたのかなぐらい。
違う、巻いてないんです。これしかもちょっとなんかちょっと落ちてきたというか今日元気ない、だいぶ元気ない。
パーマ、
そうなんかね、一回もうちょっと髪の毛短い時にかけたんですよ、
はい、
あんまりなんかあれだなと思って、でたまにこうなんていうの、髪の毛縛ってほどいたらパーマっぽくなるじゃん、
はいはい、
一回かけたいな、まあ伸び、はいはい、髪の毛伸びたし、まあなんかちょっと一回もう一個なんか遊びたい、染めてもう一個遊びたいなと思ってパーマかけて、うん、まあ、ちょっと今元気ないからまたどうしようかなと思ってるんだけど、
パーマか、多分これもう僕、
うん、
気づいたんですけど、うん、自分で、
うん、
この誰かが髪切った、
うん、
パーマ当てた、
うん、
は、うん、分からないです。
パーマかけたら分かるだろう、髪切ったらまあまあまあバッサリとかだった
ら。いや、パーマかけたのも別にパーマと思わない、その日のセットなのかなぐらいにしか思わないし、でうちのこのバイト先、まあ、バイト先、はいはい、まあ、ガナハベースで働いてますけど、うん、そのスタッフもそうだしお客さんとかがなんか、ね、なんで気づかないのとかって言われるんです
だって言うたらあなたたちは私がこんぐらいの長さの時からボブにしたって全然気づかなかったからね。
そうだ、これは男性特有のやつとかじゃないというか、
じゃない、
あの自分、俺自身がもうそういうのに気づけない人なんだと思って、うん、この間も逆にですよ、うん、男性のよ、うん、スタッフの男の子の髪型が、うんうん、あれってなったから、おいいね髪切ったって言ったら、いや切ってないです、あえ切ってないです、あじゃあちょっと伸びたんかな、いや別にそんな伸びてないと思いますあなんか今日違くない、いや別に違わないですっていう、全くあれってなって、変化があったと感じた時は何も変わってないです。
ああまあいるよねそういう人、ね、
で相手が変化した時には全く気づけないし、うん、マジで分からないんだ。あのうちにこの来てくれるお客さんの子も一人、うん、なんか髪型が明らかにいつもと違ったから、うん、あ髪切ったのさ、いや切ってないです伸びました、あそっかっていつもセットしてるけど下ろしてるだけ、あそっかってなって、もう意味わからんってなって、
まあもうその辺は私はもうともきとしやさんには何の期待もしてないから、
そうだからもうわからないんだなと思って、
まあ、だから私が道を覚えられないのと一緒だよね、うん、もう何が違うかわからないっていう、
わからない、何がだ今俺あのアハ体験みたいなやつの、
あ
徐々に物がスッて変わっていくのを見たとしても多分気づけないと思う俺、バッチリ変わった後にその変わる前のやつと見比べて、あ本当だ変わってるっていう人だと思って、
あ
アハ体験のやつで言えばだから脳年齢がもう置いてきてるんだはずなと思ってて
まあ美容関係はそうかもね
そうマジで分からん、
昔まだあのサーキーが結婚する前で、うん、それこそコロナ前でもう前、まあ、週何回かこう稽古があって、はい、事務所にみんな来てた時に、でさっきもうめっちゃ化粧バッチリする子じゃない、でマネージャーもやってたから、はい、結構そういうなんか顔見て、うん、なんか話したりとかする機会も多かったから、うん、あれだったよ、つけま変えたのも気づいてたよ、気づいてよ、さっき、ま、つけま変えたっつって、あ変えましたすごいっすねみたいな、このどこがこの真ん中が長いかこの目尻が長いかとか、アイシャドウ変えたとか、
だからもうさっきはすっぴんと化粧してる時のあれしかもう分からん
してるかしてないか、
うん、もうでしてるのがいつもスタンダードだから、すっぴんで本当にごくまれに会った時に、あ今日どうしたって、
だってともき私が化粧しててもしてなくても気づかないでしょ、
分かんない、
今日は
してない、
お
お眼鏡かけて
みた、え違うわ、はい、
マジ分からん、
まあ分かんない人周りがね、でもおあまあ深夜さんは気づかないな、そうき、うん、うん、まあでも言ってたからな、お前にはあのパーマかけてくるねっつって、
そう全く気づかないし、自分のことですら気づかないことあるから、
なんだそれ、大阪のうっちーさん、10年前のともきの写真を発掘したんやけどめちゃくちゃ痩せてるねって来てます、
え
それ そうだろう、私もたまにあのフェイスブックのあの過去のトモキが出てくるけど、
そんな変わってないと思う、
いやそれも全然気づいてない老いの始まりだよ、それが一番老いの始まりだよ、
並べて写真見て驚愕するやつですよね、
うん、
まあ、多分
並べなくても分かると思うけどな、10
年前って言ったら多分もう今12、3キロぐらい変わってると思うな、なんでそうなったんかなぐらいに
ちなみに9年前はね、アホードもよ、はい、東へ行けの舞台やってますね、
あ
で10年前に、来世ジャッジメントのキャスト紹介で上原和樹が出てる、
え
見る、
10年前なの、来世ジャッジメントって
10年前の上原和樹見る、変わってんのか変わってないのか分からないの、こいつ
25歳だ、ああ、かわ、でもちょっとチャラさがあるなちょっとチャラさがある感じだな
相変わらずうざいですけどね、動画でも、
ええー、
あともきさんはいないな、
そうね、紹介はされてないのかな、
あいや、この日に上がったやつしか出てこないから、ああでもこれ見たらだから出てくるんじゃない、ちょうどだから10年、あ私の投稿のやつがないな、
別に見なくて
来世ジャッジメントででもあれフェイスブック検索したら多分出てくるはずよ、
うん、いい大丈夫大丈夫、
うん、あの時もでもまあまあでかく感じたけどな、
うん、顔丸かったイメージあるな、
うん、
あれの倍あるからね多分、
ひ
ー顔のサイズで言えばね、きっと
うん、あいやでもやっぱ細いわ、
いや細いよ、だからあの時でちょっと丸いと思ってたけど、
いやちっちゃく見える、
細くて、
もう深夜さんも細いし、
まあそうね、これはだから当時は丸いと思ってたけど、この時
何歳
20だって10年前だったら25っす
よ。
25ですよ。
誰よりも若いじゃん今オゼメンバーにもいないよ25歳今、うん、誰芸人で言ったら誰、
芸人で言ったら誰もいないんじゃない
25歳20代いないの、
20代あつきとかじゃない、
あ、うお、あつきと同い年か。
いやあつき25じゃないよ、もっと上だと思うよ。
いや26とか、あそれこそマイコが25だからあつき26だよ多分、1個上とかだったはず。
へ
ー、マイコ、今のマイコとトモキ10年前のトモキ同い年なんだ。
へ
ー、まあ、芸歴がある分なのか、マイコが童顔すぎるっていうのもあるけど、
いやまあ童顔すぎるはあるでしょうし、うん、
あるけど、それで見たらやっぱ
あの子16ぐらいからやってるからね。
あもう見て、サーキーとしリップの深夜かわいい、
あ
かわいい、サーキーかわいい、超ギャルじゃん。
若い
なぁ。はぁ、
ダメよそんな昔の写真
見た。あもうほらほら、やばこの写真見て、シアさんとトモキ全然お腹出てない全然お腹出てないよ、すごい、まっすぐ立ってる2人とも。あとで写真保存しといて、あとであげよう。いや
保存しなくていい、
あとであげよう。
いい、
フェイスブックとあれであげようね。すごい、いい、ほら
まさに稽古してる時、
そうそうそう、
大勢の、
はあ、この奥にいるの誰だ、あのすけか。すごい、
10年前の、よく見るお二人が通りましたね。おざます。
あお疲れ様です。
おざます。
なんでこの、ま、あまた飲み行くんですか。また飲みに行くんですか。
前回はこのパターンで、ね、
また行くんですね。トモキの顔が見えないって神谷さんが。
トモキ。トモキ。ありがとうございます。ちいちゃな声のトモキ。
お疲れ様です。
お疲れ様です。ね、あの小刻みプラスの、
はい、神谷さんと、
ディレクター神谷さんと、はい、小刻みインディアンサネさんが、はい、目の前歩いて、前回はね取り木に行く予定だった時ですよね。
ああすぐ隣だったんですね、あの時はね。
あのサネさんがバーンって急遽入ってきて喋ってくれてみたいな。いやそんなことあるみたいな話をした。あつきにに28ってよ。
あ28なんだ、意外に言ってるね。
そうそう意外に言ってんのよ。ヤンビーの1個上か2個上ぐらいじゃない、
ヤンビー20、あヤンビーと同い年、
あヤンビーと同い年、
あヤンビーと同い年だ、もうそう、ヤナミネが1個しか違わないみたいな、
そのやつらもう分からん。
秋山体重やっぱあれだな、年取ると垂れるんだな。
変わらんけど
な。あ本当にそれは褒め言葉よ。
うん、いやいや変わらんけどな。
10年前だってこの時だから31か、もうその10年前でももう30代だもんな。
うーん、いや10年前まだ20代、
すごいな、10年前で30代ってすごいな、ちゃんと年取ってんだな。
そうね、ちゃんと年を重ね
て、ね、10年前なのに20代じゃないって今ちょっとあれだったな。ショックじゃないけど、昨日
衝撃でした。
そう昨日純選手とロケだったんですよ、うん、撮影で、はい、で食事してて、大体まあ純マイコいないと、
はい、
まあなんか年取ったよねみたいな話になるわけ、
はいはいはい、
おじさんおばさんトークというか、うん、もう健康とみたいな、まあ、こんなラジオみたいな話になるわよ、
はいはい、
でなんかこう今度純選手誕生日来たら39歳で、うん、もう30代ラストだねみたいな話をしてて、でなんか見えないっすよねみたいな感じで言うじゃない。
いや見えないんだよ、まあ、同年代とかと比べると、
まあ、同年代と比べるとね、うん、でもなんかこうあんま自分で言うことじゃないけどねみたいな、うん、でも俺なんかあれっすよみたいな、なんか年格されますよみたいなこと言って、でいつの話してるって言ったら10年前っすっつったら、まあ、そりゃなっつってそれは28だろっつって、でももう30代最後でしょみたいな話で、でこうなんか最後のちょっと締めみたいな感じで、うん、まあね、あの30代も最後だけど30代も楽しんでいきましょうねって言われたから、いやもう終わってるから30代っつって
すごい なんだろう、あの純粋な牙というか、
まあ分かって言ってるかもしれないけど、
まあ、ボケだとしたら、ね、
ボケだとしてもあれだけど、
ボケじゃなかったとしたらとんでもなく純粋な、もうあれですよね。
そうそうそう、だから
人を傷つけるやつ。
あ30代終わったんだなと思って、
あ
なんかあもう、まあ、40代のね初めだけども、そりゃ今年41になるから、
俺ももう折り返しだからな。
いやだからね、びっくりするよね、
びっくりする、
あんまりだからそんなに、だ前もね言ったけど30になるときって周りがもう30代だね、いよいよ30代だねみたいな話してたけど、うん、40のとき別にあんまり言われなかったから、うん、まあ、言ってびっくりされる、このなんかもう41ですよって言ったらはっみたいな、
うん、いや多分 そのあれは
40になったのお前もう、うん、みたいな感じでびっくりはされるけど、から
僕も どこ行っても言われますね、その先輩方とか久しぶりに会う方とかに、えちょっと待って、同期今 いくつになったのって言われて、僕今35ですって言ったら、35っていう結構な衝撃をいただきます。
そうね、だから
いやその分あなたも今38でしょとか、まあ、そうかって
なりますけど、まあ、言うたらね、まあ、甥っ子姪っ子とかがもう20代とかになってくるあれですから、
まあまあまあ衝撃は受けるよ。鈴崎が32、3でしょ。
そうだよね、33、出会った頃ぐらいの年齢になったの。永遠の33歳、秋山ひとみってきたけど、別にそう33に何のこだわりもないんですよ、別に覚えてないから33歳の時、はい、メールを、メールがですね、はい、秋山さん、ともきくん、おやすみ、荒垣さん、こんにちはと。
こんにちは。
今から野菜天ぷら作るねので、声大きめでお願いします。ラジオネーム食安ですと。
食安で、ああ油の あの上がる音って聞こえないのね。
はい、あでもこれ先週来てるわ。
あえ
9月5日に来てますね。ごめんなさい。
申し訳ございません。
まだ作ってるかな、野菜天ぷら。ずっと上げててくれないから。
来週も天ぷ
ら。このメールだからちょっとチェックしてる。一人でチェックしてた時からちょっと声大きめよ、私。はい。
あのだからさ、もう年齢が年齢ではないけど、まだではありますけど、
はいはい、
ちゃんとこの検診とかに行かなきゃなっていうのを、
もう本当行った方がいいよ、本当に。
先週行ってきまして、
お
まだ一応結果が
どこまでの検診、
いや特定検診ぐらいなんで、まあ、血液検査と、ま
さか30歳、
尿検査とかぐらいかな。なんか大腸検査とか胃カメラとか、
胃カメラとかやってない。
まだなんかその日予約がもう取れなかったから後日取ってくださいねみたいな感じだったけど、まあ、
35はあれ必須？なんか40代になるとあれじゃない？
40になると大腸検査とかは必須というか、
ね、必須になってくるけど、う
ん、だからまだ別に大丈夫だから、まあ、大丈夫だったらっつって、なんかもともと予約してたつもりだったけど、お願いしてたつもりだけどそれができてなくて、ちょっと当日だとできませんみたいな感じだったから、あそうですか、じゃあ大丈夫ですっつって、だからもう尿検査と血液検査だけして、で2日前この検診受ける、
うん、
2日前に初めてね、
うん、
一瞬だけ本当に、うんうん、顔面麻痺みたいなのが出たの。
ピクピクって？
ピクピクどころじゃない、
動かない、
目が開かない、開けようとするとマジで動かんくて、グーンって力入れたらこのほっぺたから口もう下にグーンって引っ張られる感じ、怖ーってなって、朝起きて、うん、トイレ行こうと思ってトイレ入ったら急に目がグーンって閉まってきて、
うん、
何何何ってなって、うーって力入れて開けようとしたら口もベーンって下に引っ張られる感じ、あ何これ怖い怖いと思ってたら治って、
うん、
え何これと思って一応ネットでいろいろ調べ、
うん、
いろいろあったけど、
うん、
まあ、一番最悪なやつもあれば、まあ、ちょっとしたストレスとかで出る場合あれよみたいな感じのが出て、一応だからその特定健診の問診みたいな時に結構怖かったから一応話したら、なんかストレスあるって言われて、一応まあ人並みにはあると思います、じゃあ多分それだよって、
まあちょっとね引きつったりこうなんていうの、まばたきが増えるみたいなのはあるけど、
そうとかここがピクピクピクってなるぐらい
まぶたが痙攣するとか、
ね、そんなのはよくあるけど、がっつりマジで、何この顔面の表情筋を誰かにわしづかみにされて、うん、左下にグーンって引っ張られてる感じ、ずっと
で、あれじゃなかった、ビーチパーティーの次の日とかじゃなかった、
来週だったから
来週だなとかじゃないの、うん、大丈夫、
今週にはだからその結果が一応届く予定で、まだ届いてなかったんで今
日、もう出たら持ってきて見たい、
ちなみに体重は85キロでした、
重っ
いや前だからこっちで言ったやばいさ最高ですって言ったのが、
でもあと2キロで90じゃん、
そう78だった、うん、あ80あと6かな7、うん、いや1回だから叩き出した数字が87ぐらいだったの、
88ってだって
88、87ぐらいだったの、
確かあんま言わないけど私との体重差結構あるよ今、
うん、いやそうでしょうね、うん、だからこれはマジでまずいなと思って、一応だから今食事とかもなるだけ外食しないで、この間もバーベキューは行ったけど、ご飯とかは食べずに、あったけどジューシーとか、
いやもう食事制限だけじゃ無理よ、運動しないと、いや
無理だけど
行こう、トモキ行こう、
うん
う
ん、
ジム行こう、
あジムはいかんジム行くぐらいだったら俺はバスケしに行く、
まあしてもいいんだけど、運動してくれたらいいんだけど、
したい、
週に1回1時間運動したらだいぶ変わるよ、
うん、ただだから今またその運動を何か始めようってやったら怪我しそうで怖いから、
じゃあもうそん、じゃあせめて筋トレ1日15分筋トレ、
あの
いやもう絶対痩せんこいつ
引きちぎれる
ちぎれない、
だからじゃマジで今なんか体の節々という節々ではないけど、なんか筋肉とか この何筋肉周り硬すぎて痛みが出る
から、じゃあまず柔軟から、
そう整骨院行って今ストレッチとかを家でもちょっと軽くやってるぐらいのところなんですよ、うん、これだから無理してやるとあの怪我するから、まず体これ硬すぎるから柔らかくしましょうねっていうところから今入ってるので、週一で行ってるんでね、それは、はい、おいおいです
おいおいのおいの字があれ変わってくるよ老人になってくるよ。
そうだからちょっと貯めていってみました。ということで、はい、一旦また CM 行きまして、メールツイキャストをまだまだ募集しております、よろしくお願いします。一旦 CM です。
FM 中
えらい、
はい、
17時40分9月12日木曜日、木曜日ジンチャンプルやっております。
はい、メール、
はい、
ともきさん、秋山さん、子育てパパシアンさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム万代です。
万代、
癖というかついついやっちゃうことなんですが、道を歩いてるときに赤ちゃんや小さい子を抱っこしてるお母さんがいて、ちょうどその子が自分の方を向いてるときにバーと声をかけてしまうのですが、これ職業不要ですかね。
あ、
まあ保育士さんです ね、 ね、これをやると大体の子がこっちを凝視したり笑ったり、凝視をして少しするとウエンと泣いてしまったりと反応は様々。泣かしてしまったらごめんねと謝り、お母さんにはすみませんと改めて謝ってます。お三人さん、自分の中でこれ職業病かって思うことありますかと。
あ、僕はね、これは、うん、多分芸人でもあるし、うん、あのバーで働いてるものとしての、うん、両方を兼ね備えてると思うんですけど、うん、その大きい音とか鳴るとか、うん、ちょっと、
うん、
グラス落として割れちゃうみたいな音鳴ると、うん、過剰に反応してしまう。
なんかさ、本番ちょっと前に直高に会った、うん、
本番ちょっと
前、あのサマフェスのなんかの時に、二次会かなんかのなんか時に、直高がともきさんに会って声かけたら、うわーってリアクションしてたんですよのリアクションがすげえそっくりっていうか、よくやるな、その過剰のなんかもうびっくりした時のうわーびっくりしたーのこの手の動きとかが似てたから、うんうん、あいつ声かけられただけでこんなリアクションするんだってちょっと思ったような記憶が確かあったなと思って。
いやいや、わかんない、
覚えてないな、
覚えてないけど、いやでもなんか過剰に
反応して、まあ、リアクションがでかい、
そうとか、そのなんだ、昔それこそ僕リアクションが全然なかったらしいんですよ。びくともしないというか、
はいはいはい、
バーンって大きい音鳴ってもんって間を置いて見るくらいので、誰か先輩だったから、誰かにちゃんひびかな、
うん、
当時まだ先輩だった時の、
まあ、ずっと先輩なのよそこは変わらないです。
そう、
はい、
になんかうわーみたいな感じでやられた時も、うん、おーおーどうすぐらいだったらしくて、うん、全然面白くないと、うん、
芸人たる
ものリアクションを取れと言われて、
はいはいはい、
それが結構ショックで、うん、あ俺これ素でこのビビらなかったけど、うん、なんか良くないんだと思って、
はいはいはいはい、
何かいろんな普段聞かない聞き慣れない音とかが鳴ったらもう、うん、
まあ、感情表現としてね、
そう反応するようにしようってちょっと自分の中でも意識してやるようになってたのが、
はい、
逆に今もうそれでも自然とやってしまうというか、
あ
ビビりみたいになってるんですよ。だから
嘘だろっていうぐらいな、
そう
私なんだろう、逆にでもなんかお化け屋敷とかと得意じゃないんだけどめっちゃビビるんだけど、うん、飲食で働いてると結構でかい音とかたまにするじゃない、物落としたりとか、はい、っていう時はあのそんなにびっくりしないのと、うん、まあ、大道具とか小道なんかやってるからあんまりデカウトでもびっくりはしないんだけど、飲食をずっとやってた職業病で言ったら、うん、デカウトになったら失礼しましたって
もちろん
数で言う、
それは言う、
うん、のと、
俺はそれにさらにだから、振り返るスピードが早いから、
あ
本当に普通に何もがなべ関係なく、うん、外でその居酒屋とか行ってるとかで全然違うとこのテーブルでグラスをバタンって倒したぐらいの音をしただけでバーって振り返ってシャシャシャってすぐ言います。
私振り返らないで言う、
いや俺振り返っちゃう、
あのガッシャーンって割れても、あ誰か割ったなって失礼しましたって言って、なんか慌てるとさ、うん、ほらお客さんもなんかドタバタするの嫌さ、なんか例えば自分の店が割りましたってなった時に、うん、ごめんなさい、あ失礼しましたとかっていうのお客さん嫌じゃん。 関係ないとこだと。ですから、はいはいはい、失礼しましたって言って、ああいう、そんな慌てなくて片づ、後で片付けるから置いといて、ぐらいな感じのリアクションするから、うん、なんて、多分最初のともきと一緒なんだと思う。
ああ、いや、この、なんだろう。ご飯屋さんとかだったらそうなのかもしれない。バーだと全員酔っ払ってよくあるから倒して割れる。でそれをあーっつって触って怪我されるのが一番困るから。
早めに止めないといけないからね。
音鳴った瞬間にバッて見に行って触らないでってすぐ言って、こっちでやるから触らないで、絶対触らないでって、まずもう即座にそれを言いに行かないと。マジで勝手に言ってるのにやってるやつとかやり出すやついるから。もう即座にそれをまずもう割れた音したらもう速攻でも駆けつけて触らないでください、こっちでやりますっていうのを言いに行くから。
役者の職業病、役者、まあ、声がでかいとかはもうあるよね、うん、コンビな終わった後ここに小屋入りとか稽古後の会話はでかいよね、コンビニとかでも。なんかたまに耳がおかしくなって、なんか気づいてたらあれだけど、いや声でかいからって、稽古終わりやから声でかいからっていう注意する立場だけどかな。役者、まあ、あと飲食のも含めてだけど、まあその万代さんがね子供の顔見ちゃうのもあるんだけど、人の顔とか動きとかめっちゃ見ちゃう。
あ、わかる。
なんかよく顔バレとかするとかから、あんまりなんかこう見ない方がいいじゃないけど、顔上げない人とかもいるさ、
うん、
こういう仕事してると。じゃなくてもうなんかめっちゃ見るわけ。あの人なんかこういう動きしてんなとか、
はいはい、分かる分かる。
なんか探してんのかな、今飲食の仕事とかしてたらなんか探してんのかなとか、うん、大丈夫かなとか、ね、そうするさ。だからそれと一緒で街中でもめっちゃ見るわけ。なんかだからまあなんていうの、プライベートではやめた方がいいんだろうなって思うけど、癖だね。もうこうやって街とかでも歩いてても、うん、なんか見ちゃう、どうしても。
そう見ちゃう。だから喋りながらも今ラジオでずっとここにいる時もね、ラジオで喋りながらも前通る人はやっぱ見ちゃうから、すぐだからサネさんとかも気づいたし、うん、あってなって、
うん、あとはなんだろう、ツッコミかな。やっぱり職なんか、私もともとちっちゃい頃から家族の中でツッコミの役割してるから、うん、なんていうの、職業ではないけど、でも YouTube やったりとかこの演劇とかでなんていうの、やる機会が増えるじゃない、うん、し突っ込まないといけないみたいな、まあもうボケたら突っ込まなきゃいけないさ、
うん、
からやっぱプライベートとかでもやっぱそのスピードが速くはなってるなって自分でも思う、う
ん、まあ、早いではあると思うけど、うんうん、それはだから別にそんなに職業病とは思ってなくて、普段自分が別にやってる突っ込みをやってるわけでもないから、
あ、
思わないけど、
あとは何だろう、
何だろう、だからもうさっきのバーのやつで言えば、グラス割るとかの音のレベルじゃなくて、うん、誰かが飲み切るぐらいの氷がカランってなる音聞こえたら見ちゃう、
ああ
飲み終わったんだなって。それでいつもはその音が聞こえたらもうその人のテーブルのとこ行って、なおかわり入れますかとかって言いに行くから、その音にめっちゃ敏感になってるのよ。特に氷カランってなるともう見る、まずグラスを。
またなんだろうな、なんか劇場とか他の人のイベント見に行って受付見るね。どうやってんの？
ああ、わかる。
まあ、なんか音響とか照明も見るの好きだから、うん、あこんなにあるんだとか、なんかこの照明のこの上見てムービングめっちゃあるなとか、そう、なんていうの？
ここ何発入れてんの？
ムービングとかとか
見てしまう。
見て、わあ、うん、いいなとか、やっぱライブとか見に行っても客席見ちゃう。うん、だからライブすげえ盛り上がってる客席はみたいな。
あ、それはないかな。
そう、客席見るわけ。なんか演劇とかも見てて見に行っても、まあ、あんまりねぐるっと振り返ったら他の方が気になるからあれだけど、うん、なんかこう客席見て、そのなんか今どんなリアクションしてんだろうお客さんとか、こうなんか乗ってるのか乗ってないのかとか。
それはないかな。俺はもう それにのめり込んじゃうから集中して見ちゃう。
そう、なんか良くも悪くも集中力がないから、あんまり。
ああ、逆に俺集中しかしてないから、それを少しでも阻害するものはめちゃくちゃ嫌い。
ああしないよ。だからしないようにはするけど、ライブとか見に行って楽しいよ、めっちゃ楽しくて乗ってるんだけど、うん、この時お客さんって何見てんだろうみたいな感じでチラッと見たりとか、うん、隣の人が何話してるとかもなんか結構聞いてはしまうかな。
いや、なんか俺集中したい人だから、うん、 この間先週ね話したあのマジックを見に行った時の話もだから俺は集中したいのにもうここがちょっとでも動くと、うん、そこに気がいってしまうからもう集中できなくなってすごく嫌なんですよ。
あとは今編集とか、ね、はい、もう1年2年ぐらいやってるから、あの前に編集者のランチって生配信でこの職業病の話したわけ、
はいはい、
で思ったのが、まあ、やっぱテロップとか見たらこんなテロップの出し方あるんだとか、うん、こんな色の使い方あるんだとか、なんかちょっとショックの時はこういう色がいいんだとかっていうのはやっぱ見るわけ、うん、が職業病だなと思うんだけど、一回車運転してて、
はい、
虫が止まってたわけ、
はい、
あのフロント向こう側にね、フロントの向こう側に、うん、
はいはい、
外側にね、はい、がなんかいいぐらいに中心からちょっとずれてたわけ。
あ、はいはいはい、
なんかそれにイラッとして、
なんで
真ん中じゃないって、編集、うん、こう編集終わりましたって言って、うん、チェックしてもらうわけ、
うん、
何人かに、はい、で真ん中に来てなかったら、うん、真ん中じゃないですっていうダメ出しが来るわけ、
はいはいはい、
ちょっとずれてます、真ん中から、
ちょっとずれてませんか、
そう、うん、その虫に対してお前ちょっとずれてんぞと思って
それは
で、その真ん中に、そう、真ん中にするために、うん、この矢印でクイッて動かすんじゃなくてカチッてやったらもう真ん中になるやつがあるわけ、
うん、
なんか脳内でそれをクリックしてて、その虫見た瞬間に
あ
カチッっていう音、クリックする音が聞こえて、
あ、はいはい、
完全に職業病だと思って、
パソコン見ててあのパソコンの画面スッてやろうと
する、なんかそうそう、脳内にパソコンがあったりとか、うん、でコントロール Z 押すと1個前に戻る、
はい、
だい
た
いそうそうそう、やり直しみたいな、うん、こうクリックなるべくしない、コントロール C でコピー、はい、コントロール V でペーストとか、
ショートカットキーって、
ね、そうそうそうそう、はい、あるじゃないコントロール Z でこのあってから、私じゃないんだけど隣でもう長年この仕事、10年ぐらいこの仕事されてる方がいて、うん、言ったらなんかメイクとかしてて、あ、ちょっと失敗したと思ったら頭の中でコントロール Z って言っちゃうんだって。
へえ、すごい時代だな。
もうこれはちょっと怖いっすねって。
怖い怖い
ワンチャンなんかアレクサとかにさ、コントロール Z って言ったらそれがなしになる可能性とかも、そのうちさ、
うわ怪我したコントロール Z、
無理無理無理
無理よ。
なんかすごい、なんかこの職業病って怖いなっていう。い
や怖い、 IT というかパソコン使う系のやつは怖いっすね。それは
なんか不便に感じてしまうというか、あ、そっか、できないんだ、やり直しってできないんだっていうことに不便を感じてしまうんじゃないかっていう怖さ、
怖い
あるな。だからあのあれが真ん中に来てないってちょっとイラッとした時に、あ、仕事しすぎだなって思うよね。
うーん、わかる。そういう、それは完全に職業病っすね。
あとはなんだろうな、
わからんな。
あ、でも事務所に限らずだけど、うん、まあ、自分もやるけどね、 SNS とかの、 あの誤字脱字とかはちょっと気になる。
あ、分かるな。俺は基本的に自分のでは絶対ないように一応気をつけてある。
私自分のにめっちゃあるからあれなんだけど、なんか事務所のとかにちょっと間違いがあるとすぐマネージャーにこれ字違うけど大丈夫って言って、まあ、なんかそんなに大したことじゃなければ言わないけど、
うん、
なんかコンビ名がないとか、だからなんかついついこう、あの、なんつうの、構成入れちゃう。
分かる。だから目につくんですよね、
なんかね、
誤字脱字とか、
まあ、テロップとかもなるべくね、ないよ、なるべくっていうか本当あっちゃいけないから、
うん、
チェックする仕事もあるから、あれはなんかでもやめたい。もうなんかもうそんなん気にせず生きていきたい。
分かる。でももうそれは職業病なんで、もう仕方ないです。これは無理です。その仕事を辞めない限りは無理です。
辞めてももう無理だと思う私、うん、
やめてパソコンを触らない仕事だから、もう山とかにこもらないと無理です。
秋山だってもう完全に携帯依存症だから、携帯ないと死んじゃうもん、うん、
だから無理無理です。だから
無人島に携帯持ってってすぐ助け呼ぶ、うん、もう
一回シェイクしてキャンセルするとかも。あ、今 iPhone じゃないのか、 iPhone か、
iPhone ですよ。
あの文字打って間違えて消しちゃったりとかしたら、一回振ってから取り消しますかってやったら戻るから、
うん、何それ、知らん。
間違えてバンって消してしまったりとか。
何を消すの、
文字打ってる時に。
え、待って、ともきんでやる。
え、
トモ、い
や、そうだから文字打ってて、
うん、
この例えばメモにメモってたやつとかあるじゃないですか。
メモにメモっとくね。じゃあメモにメモる、はい、
うん、それをなんか選択して、
うん、
コピーしようとしたけど、それを間違えて全部一気にパンって消してしまったりとかした時に、
削除ってこと。
そう、あ、これまで消えちゃったみたいな時に、
はいはい、
あの一回シェイクするんですよ。そしたら取り消しますみたいな
出るんですね。ほうほう、出る出る。
で、はいって押したら その前のやつに戻る。
おへえ。これでも街中でやりたくないな。
コントロールと一緒よ、だから消してしまった時にあっつってちょっと振って。
こんなダメだよ、便利なことを教えたら。
いや俺だからこれは活用してるから。
は
あ、そういうこと。あ、言いましたっけ、めっちゃ話変わるけど、この間ちゃんひびが来たって。
どこに？
ガナベに。急にガチャって開いて、
面白
い、っつって何してんのっつって、札幌にいるはずのちゃんひびが2杯だけ飲ましてって入ってきて、なんでいるのっつって。
何時頃？
いや、2時ぐらい。結構
別に、まあ、じゃあ2次会3次会とかか。
そうだけど2杯だけ飲んでいいっつって来たのに、うん、結局1時間ちゃんと飲み放題して、いや帰りたくないな、札幌にって言いながら帰ってきましたね。
あ、一応まだ札幌にちゃんといるんだ。そうそう
そう、なんか
ね、何やってんの、あの子。
手続き、あ、飲食店で、居酒屋さんで働いて
ます。あ、ラッパーは？ラッパーだっけ、レゲエだっけ。
レゲエのシンガーというかね。もうやってない。
あ、やってない、芸人もやってない。あ、じゃあ
すごい飲食店なんかすっごい怒られるっつって。もうこんなに怒られるんだっていう、めっちゃ。
あの子だっていくつよ。
37ですよ今。
だよね。
いやだからココリッチ組んだ時に、福井組む前か、福井に行ってたコールセンターのやつでめちゃくちゃ仕事できるやつっていう。
そうだよね、確かに。
イメージがあったけど、うん、あれで俺も思ってたけど、やっぱりダメみたいっつって。社会に合わないみたいとかって言い出して。
夏い、
大丈夫ですよ、本当にその1日だけパッて来て、パッて明日また戻るんだっつって。
へえ。でもまあ元気なのね。
うん、元気そうでは
ありました。なんか一時期はなんか、まあ札幌行ってすぐぐらいとか酔っ払うと、なんか、まあ、沖縄にいる時から酔っ払うと夜中の2時ぐらいに着信残ってたりとか、うん、LINE 来てたりとかして、最初はね、あ、マネージャー携帯とかにかけてたから、はい、何買ったんかなと思ってかけてたら、いとみちゃーんみたいな感じでやってたから、もうお前の電話は出ないっつって。やってましたけど、あ、元気ならまあよかったよかった。はい、
はい、元気そうでした、
はい、
というわけで本日の木曜リッチアップル以上でございます、
はい、
たくさん追加するメールもありがとうございまし た。ではまた来週、さよなら。
バイバイ、
気をつけてね。
気をつけて。